35。私は子供の時分、よく日本橋の瀬戸物町にある伊勢本という寄席講釈を弾きに行った。今の三越の向こう側にいつでも昼席の看板がかかっていて、その角を曲がると、寄席はつい御飯町へ行くか行かない右手にあったのである。この席は夜になると、色物だけしか描けないので、私は昼より他に足を踏み込んだことがなかったけれども、席数から言うと一番多く通ったところのように思われる。当時私のいた家は、無論高田の馬場下ではなかった。しかし、いくら中の弁がいいからと言って、どうしてあんなに講釈を聞きに行く時間が私にあったものか、今考えるとむしろ不思議なくらいである。これも今から振り返って遠い過去を眺めるせいでもあろうが、そこは寄席としてはむしろ上品な気分を客に起こさせるようにできていた。講座の右側には帳場格子のような仕切りを二方に立て回して、その中に常連の席が設けてあった。それから講座の後ろが縁側で、その先がまた庭になっていた。にやにや梅の古木が斜めに井桁の上に突き出たりして、窮屈な感じのしないほどの大空が縁下へ仰がれるくらいに余分の地面を取り込んでいた。その庭を東に受けて離れ座敷のような建物も見えた。帳場格子のうちにいる連中は、時間が余って使い切れない裕福な人たちなのだから、みんな、相応ななりをして、時々のんきそうに、たもとから毛抜きなどを出して、根気よく鼻毛を抜いていた。そんなのどかな日には、庭の梅の木にうぐいすが来て泣くような気持ちもした。中入りになると、菓子を箱入りのまま茶を売る男が、客の間へ配って歩くのだが、この席の習慣になっていた。箱は浅い長方形のもので、まず誰でも欲しいと思う人の手の届くところに一つといったふうに都合よく置かれるのである。菓子の数は一箱に10ぐらいの割だったかと思うが、それを食べたいだけ食べて、後からその大根を箱の中に入れるのが無言の規約になっていた。私はその頃、この習慣は珍しいもののように驚愕って眺めていたが、今となってみると、こうした応用でのんきな気分は、どこの人寄せ場へ行っても、もう味わうことができまいと思うと、それがまたなんとなく懐かしい。私はそんなおっとりと物の錆びた空気の中で、古めかしい講釈というものをいろいろの人から聞いたのである。その中には、ふととこ、のんのん、ずいずいなどという妙な言葉を使う男もいた。これは、田辺南流と言って、元はどこかの下作版であったという話である。その、ふととこ、のんのん、ずいずいは、はなはだ有名なものであったが、その意味を理解する者は一人もなかった。彼はただそれを軍勢の押し寄せる形容詞として、用いていたらしいのである。この南流はとっくの昔に死んでしまった。その他の者も大抵は死んでしまった。その後の様子をまるで知らない私には、その自分私を喜ばせてくれた人のうちで生きている者が果たして何人あるのだか全くわからなかった。ところがいつか美容会の忘年会のあった時、その番組を見たら、吉原の太鼓持ちの茶番だの、何だのが並べて書いてあるうちに、私はたった一人の当時の旧友を見出した。私は新富座へ行って、その人を見た。またその声を聞いた。そうして彼の顔も喉も昔とちっとも変わっていないのに驚いた。彼の講釈も、全く昔の通りであった。進歩もしない代わりに逮捕もしていなかった。 2世紀のこの急激な変化を自分と自分の周囲に恐ろしく意識しつつあった私は、彼の前に座りながら絶えず彼と私を心の内で比較して一種の黙想にふけっていた。彼というのは馬琴のことで、昔伊勢本で南流の中入り前を務めていた頃には金流と呼ばれた若手だったのである。36。私の長男はまだ大学とならない前の開成校にいたのだが、肺を患って中途で退学してしまった。私とはだいぶ年が違うので、兄弟としての親しみよりも大人対子供としての関係の方が深く私の頭に染み込んでいる。ことに怒られた時はそうした感じが強く私を刺激したように思う。兄は色の白い鼻筋の通った美しい男であった。しかし顔立ちから言っても表情から見てもどこかに険しい層を備えていて、むやみに近寄らないといった風の迫った心持ちを人に与えた。兄の在学中にはまだ地方から出てきた後進生などのいる頃だったので、今の青年には想像のできないような気風が校内のそこここに残っていたらしい。兄はある上級生に組をつけられたと言って私に話したことがある。その上級生というのは兄などよりもずっと年上の男であったらしい。こんな習慣の行われない東京で育った彼は、果たしてその文をどう始末したものだろう。兄はそれ以後、学校の風呂でその男と顔を見合わせるたびに、決まりの悪い思いをして困ったと言っていた。学校を出た頃の彼は、非常に四角四面で、始終堅苦しく構えていたから、父や母も多少彼に気を置く様子が見えた。その上病気のせいでもあろうが、常に陰気臭い顔をしてうちにばかり引っ込んでいた。それがいつとなく溶けてきて人柄がおのずと柔らかになったと思うと、彼はよく小当たり登山の着物に角帯などを締めて夕方から家を外にし始めた。時々は紫色で亀甲型を一面に刷った亀製の内屋などが茶の間に放り出されるようになった。それだけならまだいいが、彼は流し鉢の前を座ったまましきりに声色を使い出した。しかしうちの者は別段それに頓着する様子も見えなかった。私は無論平気であった。声色と同時に、頭髪剣も始まった。しかし、この方は相手がいるので、そう毎晩は繰り返さなかったが、何しろ変に不器用な手を上げたり下げたりして、熱心にやっていた。相手は主に3番目の兄が務めていたようである。私は真面目な顔をして、ただ傍観しているに過ぎなかった。この兄はとうとう肺病で死んでしまった。死んだのは確か明治20年だと覚えている。すると葬式も済み、退夜も済んで、まず人片付きというところへ一人の女が訪ねてきた。三番目の兄が出て応接してみると、その女は彼にこんなことを聞いた。兄さんは死ぬまで、奥さんをお持ちになりやしますまいね。兄は病気のため生涯再退しなかった。いいえ、姉妹まで独身で暮らしていました。それを聞いてやっと安心しました。私のようなものは、どうせ旦那がなくちゃ生きていかれないから仕方がありませんけれども。兄の遺骨の埋められた寺の名を教わって帰っていったこの女は、わざわざ甲州から出てきたのであるが、元柳橋の芸者をしている頃、兄と関係があったのだという話を、私はその時初めて聞いた。私は時々この女に会って、 愛のことなどを物語ってみたい気がしないでもない。しかし会ったら定めしおばあさんになって、昔とはまるで違った顔をしていやしまいかと考える。そうしてその心もその顔同様にしやがよって、カラカラに乾いていやしまいかとも考える。もしそうだとすると、かの女が今になって愛の弟の私に会うのは、彼女にとってかえって辛い悲しいことかもしれない。